国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
最近だいぶ暖かい日が増えてきたね。
そうだね。
うん、
私小春日和ですごい嬉しい
ね。私も嬉しいんだよね。でもこれだけ暖かいとついついうとうとしちゃって一日が過ぎるのが早いんだよね。
あ、わかるかも。
うん、
いい天気だなと思って布団干してふかふかのお布団で寝転がりたくなるよね。
うん、なる。そうするとお昼寝したくなるよね。
そうそう。
うん、
気がついたら夕方で、あーまたやっちゃったって思うんだよね。
そうけどさ、そう言ってお昼寝してさ、なる割にやめられないんだよね。
うん、
うん、
こうやってね、春休みも残りわずかになっちゃったんだよね。
うん、せめて残りの春休みはもう少しだけでいいから有意義に過ごしたいね。
そうだね、過ごせるといいね。
うん、
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は放送の法ではなく法律の法と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく学生の視点から地域の情報を収集し放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局スタートです。この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
弁護士さんに
聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネームあやさんからの質問です。私は結婚して半年になるのですが結婚後の夫の豹変ぶりに今では離婚したいとずっと考えています。結婚前は旦那はすごく優しくて何でもしてくれたのに結婚後は家事を一切やらないどころか会社から帰ってくると服はあちらこちらに脱ぎっぱなしだし食事も作ってくれなければ後片付けもしてくれません。お風呂も私が入れないと面倒だからといって入りませんし毎朝靴下まで私に履かせてもらわないと自分では履こうともしません。いくら私が専業主婦だからといってもう旦那とは別れたいです。でも旦那が家事を一切やらないという理由で法律上離婚はできるのでしょうか。離婚する場合にはどこの役所でどういう手続きをしたらいいのでしょうか。また離婚が認められると慰謝料はいくらもらえるのでしょうか。私が再婚するまでの生活費だけでは納得いかないのですが相場があれば教えてください。芸能人みたいに何億とは言わなくてもそれなりの額は欲しいです。でも裁判所でのドロドロの争いは嫌です。ドロドロにならない方法も一緒に教えてくださいといった内容です。カホはどう思う？
私は慰謝料をもらうことはできないんじゃないかなって思うよ。
うん、
やっぱり離婚は結婚生活を送るに困難な重大な理由が必要だと思うから今回は無理なんじゃないかな。
私もそう思います。そこで本日は岐阜県弁護士会所属の小森翔吾先生にお越しいただきました。小森先生こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい、今回は離婚ができるかどうか
というご質問ですので、はい、まずは離婚の種類や手続きについて説明をしたいと思います。
はい、
離婚の種類を大きく分けますと、夫婦が各自署名・押印した離婚届を市役所などに提出することによって離婚が成立する、協議離婚とですね、裁判所での手続きを経て離婚が成立する調停離婚や裁判離婚があります。
はい、
協議離婚の場合は役場に離婚届を提出するだけですけれども、裁判所の手続きで離婚する場合には、まずは離婚問題に関して当事者の話し合いを行う離婚調停の申し立てを行う必要があります。
はい、
そして調停手続きでは夫婦間の合意が整わず、不成立になった場合に次に離婚訴訟を提起して、裁判所が離婚できるか否かを判断するというプロセスを経ていくことになります。
はい、
さて今回のご質問は、家事を一切やらないという理由で法律上離婚ができるかどうかという内容ですから、ご主人が協議離婚に応じてくれず、さらに調停も不成立になって、話し合いベースの解決が難しいという場合に、離婚訴訟において裁判所が離婚を認めてくれるかどうかという観点から検討していきたいと思います。
はい
はい、まず法律ですけれども、法律上離婚が認められるためには、婚姻を継続しがたい重大な事由が必要だと民法に書かれています。
はい、
この婚姻を継続しがたい重大な事由を簡単な言葉に置き換えますと、どんなに努力をしても夫婦関係が修復不可能という状態のことを意味します。
はい、
そして今回のご相談のケースでは、ご主人が一切家事をやらないとか、帰宅しても服を脱ぎっぱなしで片付けも手伝わない、などと、家事に対する非協力的な態度が、相談者の方にとって我慢できないということです。またご主人の行動のうち、自分で靴下を履かず、妻に靴下を履かせるというのは少々常識を外れた行為だと評価できます。
はい、
ただですね、結論から申し上げますと、結婚から半年しか経過していない時期に、今すぐこれらのことを理由に裁判所に離婚を請求しても、どちらかというと離婚請求が認められない可能性が高いというふうに思われます。
はいはい、
そうすると離婚に伴う慰謝料請求ですとか、当面の生活費の請求というのも困難と言わざるを得ません。
はい、
と言いますのは、先ほど申し上げたようにご相談の夫婦が、どんなに努力をしても夫婦関係が修復不可能であるかどうかが今の内容ではわからないためです。
はい、
今回の相談者のケースのように、夫婦間の家事に対する考え方のズレや、その考え方のズレからくる夫の態度や行動を離婚理由とするケースは少なくありません。大まかに区別すると、性格や考え方の不一致という類型になりますけれども、これについては、実務家の我々でも正直、判決に至った場合に離婚が認められるかどうか判断が微妙ということが多いのが実情です。
はい、そうすると相談者の方が離婚するためにはどうすればいいのでしょうか。
はい、離婚に向けたプロセスとしては、まずは相談者の方とご主人の間で家事の分担についてよく話し合ったり、ご主人の要望などについて、相談者の方の希望を伝えるなどして互いの考え方をすり合わせていく努力を示すことが必要です。そして希望が叶わないようであれば、まずは別居するなどして相手に考え方を改めさせるような努力を迫って、それでも治らないようであれば初めて裁判所に離婚を請求していくということになろうかと思います。
はい、
もちろん、先ほどの靴下を妻に履かせるといったような常軌を逸した態度については直ちに改めてもらう必要があります。このような非常識ともいえる、妻に対する態度が多く見られ、それらを全然改めないということであれば、今すぐ裁判所へ離婚請求をしていっても離婚が認められる確率というのは高くなります。
はい、はい、相談者の方は裁判所でドロドロの争いになるのは嫌だとおっしゃっていますが、ドロドロにならない方法は何かありますか。
はい、今回のご相談のケースのように、不倫とか暴力とかですね、離婚理由として決定的なものがない場合は、相談者の方も心配して見えますように、裁判所に訴訟や調停を起こしても時間がかかったり、あるいは私生活が暴露されたりという、いわゆるドロドロとしたものになりやすいかもしれません。
はい、
そのような裁判手続きを避けたいのであれば、冒頭に申し上げたように相手方の同意を前提とする、協議離婚の成立を目指すしかありません。
はい、
そのためには相談者の方からご主人に対して、どういう条件が揃えば離婚に応じてもらえるのかというご主人の希望を聞いて、受け入れ可能な条件についてはそれを受け入れていくという方法をトライするしかないと思います。
はい、
いずれにしましても離婚理由が認められるかどうかや、どのように離婚を進めていったらよいかという点は夫婦によって個別性が高いので、 まあ、一度直接専門家の法律相談などを受けられることもお勧めしたいと思います。
はい、わかりました。本日は岐阜県弁護士会所属の小森翔吾先生にご回答いただきました。小森先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
発見、探検、みずほウォーク。このコーナーは朝日大学の周りのいろいろなお店に那穂が自らの足で実際に出向いて取材し、感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や、実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々、いろいろなお店のあなたのまだ知らない地域の一面を知ってもらって、もっと朝日大学周辺地域を好きになってもらいたいという目的を持っているコーナーです。さて、今日は中華のお店です。どこかわかりますか？
中華？
うん、
あ、思い当たるとこ一個だけあるよ。
はい、中華は高いイメージがありますが、そこはとってもリーズナブルなお値段で食べることができます。
もしかしてボン？
はい、正解です。今度行こうってカホをさっき誘ったばっかりだったね。では今日は中華食堂ボンを紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい、中華食堂ボンはこの間紹介したマクドナルドさんの近くにあります。メガネ屋さんと美容室が入ってるビルだね。
あー、そこか。
うん、
入ろうって思って時間がなくて入るのやめちゃったんだよね。
あ、そうなんだ。
うん
うん。
店長さんってどんな感じの人なの？
うん、店長さんは池戸浩二さんで、寡黙だけど少し困って笑う姿が可愛い印象を受ける愛妻家なお方です。ちなみに大体の時間が奥さんと一緒にお店をやってるんだって。
うん、愛妻家ってなんかいいね。
うん、
じゃあお店はいつからあるの？
お店は穂積では2004年からで、その前にも2年間別の場所でやってるんだって。
そうなんだ。
うん、
綺麗な外観してたからまだ新しいのかと思ってた。
うん、
じゃあなんで中華食堂って名前にしようと思ったのかな。
うん、最初に私も少し言ったんだけど、中華はどうしても高級なイメージがあるよね。
確かにね。
うん、
ラーメン屋さんと食べ放題は別だけど、コースで食べようって思うとそれなりのお値段覚悟しなきゃ食べられないもんね。
そういったイメージを取っ払いたいという思いから、中華食堂といった大衆に向けての名前をつけたんだって。
そうなんだ。
うん、
じゃあ席数と営業時間を教えてもらってもいいかな。
はい、席数は23席とそう多くないんですが、お店のおしゃれな雰囲気からか狭い印象はあんまり受けないんだよね。ちなみにランチタイムが11時30分から14時までで、夜が18時から21時オーダーストップです。
はい、じゃあ私が一番聞きたかった質問してもいいですか？
はい、どうぞ。
おすすめメニューを教えてください。
カホは食いしん坊なんだな。昼は週替わりランチがドリンク付きで880円でした。これはかなり安いよね。
安い。
うん、で夜のセットメニューはおかず天津が選べて、チャーハンとラーメンとドリンクデザートの全7品がセット、2人で3280円のコースがおすすめだって。
なんかみんな美味しいっていうお店なのに安いね。びっくりしちゃう。
うん、安くて美味しいお店って隠れた名店だと思うんだ。
そうだね。
うん、
じゃあ経営者として一番面白いことって何なんだろう。
うん、池戸さんは一番はお客さんからの反応が楽しみだって言ってました。美味しいって言ってくれる人が2回目来てくれてリピーターになってくれるのがすごい楽しいんだそうです。
はい、じゃあ池戸さんは何かこだわりがあったりするのかな。
はい、こだわりは限られた値段で提供していきたいので、 高級食材は使えませんが、だからこそ素材にこだわって手間を惜しまず作りたい。あと中華料理は油っこいイメージがあるから、油を少なくしたり質にこだわってヘルシーに仕上げていたいと言ってました。
おお、まさに職人って感じだね。
ね。
ではこれからの池戸さんの目標を教えてください。
はい。世代が変わりつつあるので、3世代にわたってあそこに行けば間違いないと言われるような町の中華料理屋さんというものになりたいんだそうです。
なんだか話を聞いてて私もますます行きたくなったよ。
はい、よかったです。皆さんはどうでしたか？これからもなほが見つけたあんなお店、こんなお店をどんどん紹介していきます。以上、なほの発見、探検、みずほウォークのコーナーでした。
78.5 FM Watch 思いっきりスタディ。このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆さんにも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。今日は民法の賃貸借をやるよ。
はーい、今日は民法なんだね。
うんうん。まずは賃貸借について説明します。
はい、お願いします。
賃貸借とは賃料を払って物を貸し借りする契約のことだよ。
あ、貸す人を賃貸人、貸してもらう人を賃借人って言うんだよね。
そうそう。
うん。
賃借人は賃貸人に対して目的物を使う権利を主張できるんだけど、そのような賃借人の権利を賃借権っていうよ。
うん、なるほど。
じゃあ賃貸人と賃借人がそれぞれ大義務をやりたいと思います。
はーい。
賃貸人は原則として目的物の修繕が必要な場合にはその修繕義務を負うんだよ。
うんうん。賃貸人はお金をもらって物を貸してるんだから、そのものを使える状態にしておく義務を負うんだよね。
そういうこと。
うん。
賃借人の義務は当然だけど賃料を支払うっていう義務を負うんだよ。
確か支払い時期は後払いが原則だったよね。
そうそう。でも特約で先払いにすることもできるんだよ。
ほうほう、なるほど。
うん。賃貸借の期間は20年を超えることもできないんだよ。
うんうん。20年以上の期間を定めた時には20年に短縮されるんだよね。
そうそう。
うん。
長い間貸しっぱなしなのは良くないって考えて最長20年にされたみたいだよ。
でも長い間賃貸借をしたい人のために更新ができるよね。
そうそう。でも更新後の期間も20年を超えることはできないんだよ。
うん。
ちなみにこれは民法における賃貸借であって、借地借家法では別の規定があるから、民法の賃貸借は最長20年と覚えるようにしてください。
はい、了解です。
次に賃貸借の終了についてあるよ。
はい。
賃貸借が終了する場合は4つあって、1つ目は期間満了だよ。
あー、でもこれは当然だよね。あ、でも確か賃貸人が契約をやめるって言ってない時は貸した時と同じ条件で契約が更新されたものとされるんだよね。
お、さすがなほ、詳しいね。
まあね。
2つ目は期間の定めのない賃貸借の場合なんだけど、これは当事者がいつでも解約を申し入れることができるんだよ。
うん。期間が決まってないからいつでもいいんだよね。
そうそう。
うん。
でも貸していたものが不動産だとすぐに返すのは難しいでしょ。
あー、確かに。
だから不動産においては実際に契約が終了するのは解約の申し入れから土地については1年、建物については3ヶ月ってされてるんだよ。
うん。ちゃんと賃借人のことも考えてくれてるんだね。
そうだね。
うん。
3つ目は当事者の債務不履行などがあった場合だよ。
うん。その場合は当事者は契約を解除できるんだよね。
そうそう。
うん。
4つ目は目的物、つまり貸していたものが全部滅失してしまった時だよ。
うん。この時は自動的に契約は終了されるよね。
うん。目的物がないのに契約を続けても仕方ないからね。
うん、そうだね。
では今日はここまで。
はい。
リスナーの皆さん、わかりましたか？これからもカホが法学部の講義で学んだ専門科目について皆さんに知識をどんどんアウトプットしていきますね。もし間違ったことを言っていたら どんどん訂正してくださいね。メールアドレスは low_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、思いっきりスタディのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 Now。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設の紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。今日の朝日大学からの情報は以前にもご案内しました朝日大学法制研究所特別講演会の開催についてです。今回は弁護士、検察官、裁判官をはじめ弁護士会職員様、検察庁職員様、裁判所職員様、大学や短期大学で法律を研究教育されておられる先生方、司法関係の報道機関の方々を対象としたご案内となります。法律を勉強された方ならご存知ない方はいらっしゃらないと思いますが、大塚仁先生をご存知ですよね。大塚仁先生といえば、日本を代表する刑法学者で、東京大学法学部をご卒業の後、名古屋大学法学部や愛知大学法学部において教鞭を取られ、現在は名古屋大学名誉教授であられます。特に長く司法試験委員をお務めになられ、その著書は司法試験の基本書とされており、司法試験に取り組まれた方であれば必ずその著書をお読みになられたことと思います。
また朝日大学との関係では、法学部開設の際に多大なご指導ご助言を賜り、特に奥様の大塚育子先生は歌う弁護士としても有名ですが、我が朝日大学法学部の教授としてご活躍されております。この度朝日大学法制研究所の主催で、朝日大学法学部大学院法学研究科の共同開催により、大塚仁先生を朝日大学へお招きして特別講演会を開催することとなりました。開催日時は2012年3月17日土曜日の午後1時半から午後3時頃の予定です。場所は朝日大学6号館6201講義室です。詳細は放送関係者には弁護士会、検察庁、裁判所のそれぞれの事務担当を通じて、また大学関係者には法学部の担当窓口として、さらに報道関係者には報道部の司法担当様にそれぞれご案内させていただきますので、ご承知おきください。なお、この講演会について詳しくお知りになりたい方は電話番号052-329-1076、朝日大学学士課法教育担当までお問い合わせください。以上、朝日大学法制研究所からの講演会のお知らせでした。以上、朝日ナウのコーナーでした。
今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、
もう春物の服がたくさん出てるよね。
ねえ、なんか街中歩いててもカラフルな洋服が増えてきたね。
そうだよね。
うん、パリコレなんかはもうすぐ夏物のコレクションが出るらしいね。
え、そうなの？
そう。
え、なんかもう夏物？早くない？そう、
なんかね、だんだん時期が早まってる気がするよね。
そうだね。
うん、まだ春物もね、早いと思うくらいなのにね。
うん、でも春物の方が軽い感じだし可愛いから私は好きかな。
うん、私もね、春物が好きだよ。秋物も好きだけど、なんか冬のこの暗い感じが過ぎた感じでいいよね。
そうだね。
うん、今年の春物の流行カラーはミントグリーンなんだって。
あ、ミントグリーンなんだ。
うん、
そっか、小物とかカーディガンとかでも取り入れたら可愛そうだね。
ね、カバンとかね、欲しいね。
欲しいね。
うん、じゃあ今度買いに行こっか。
行こう。ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL は http://amebro.jp/low-watch/ またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは朝日大学法学部のカホと
ナホでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。